こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、お疲れ様でした。そして高校球児の皆さん、お疲れ様でした。ね、今年の甲子園はね、コロナの影響で全校1試合だけ、もう負けた側の選手たちが土集めて持って帰るんがね、甲子園の風物詩にもなってますが、今年はそれも禁止ということでね、校歌もね、大声で歌うのは NG だったそうです。大変でしたね。本当に高校球児の皆さん、お疲れ様でした。いやー、それにしても暑いような。今日の東京の最高気温は 32.3 度。まあまあまあまあまあまあ、同じぐらいですかね。温水の市民プールと、温水の市民プール、水がぬるくて気持ちいいですよね。消毒液の匂いがいかにもって感じですよね。おい、夏、何考えとんねん、夏。いや、まだ暑いわ、ムシムシすんねん。もう暑い云々の前に、ムシや、もう夏。もう毎日毎日体温より気温の方が高いってね、もう夏、ほんまに。たまにこういう温水プールみたいな気温になるやろ、夏。昼も暑いし、夜も暑いし、朝も暑いし、で、昼も夜も、あ、もう、夏、もう。あの、野菜の値段も高騰してますよ。夏。トマト、ナス、キュウリ、高い夏。オクラは安くなってきましたよ、夏。まあ、やるやん、夏。そんな中、私、ファーストサマーウイカ、果物が好きになりました。フルーツが好きになりました。おめでたいことです。桃、マンゴー、ナッシ、スイカ。スイカ？スイカは果物ですか？野菜ですか？どっち？もう夏、どっちなん、夏、分からへんやん、夏。メロンは売りは売りやけど、果物、野菜、夏、分からへんがな、夏。暑いからね、果物食べたくなるじゃないですか。でも暑いから言って、その果物の値段が上がって食べられなくなるじゃないですか。夏、もう夏ったら、夏、今もう肘で夏に対してちょっとウリウリしてますよ、もう夏。ねえ、そんな寝苦しい熱帯夜も、冷たいサイダーみたいな私のラジオでしこっと爽快。暑さ吹き飛ばして一緒に暑くなろう。それでは今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。まあね、本当に暑い日が続いてきますよね。まあこんな、まあ暑いと海とかプールに行きたいところですけれどもね、今年はなかなかそうもいかず、まあ、夏休みが取れたとしても、まあなかなか夏らしいことができない方も多いと思います。ということで、今夜のメールテーマは、この夏やり残したことです。これまでのどの夏よりもやり残したことだらけやと思いますんでね、皆さん、どしどし送ってください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、ファッキンサノバビッチアンダーヘアの頭文字で覚えてください。懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想などもお待ちしています。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。番組ホームページにミクチャへのリンクが貼ってありますので、そこからでもダウンロードできます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。はあ、夏ももう終わりか。お送りした曲は時朝子さんでサマーヌードでした。さてさて、ここでお知らせです。ファッサマー姉さんからビッグなお知らせです。なんと内村サマーズの夏の大人気企画、大自然クイズの中で私が問題として登場していました。ふぅー、パパラパパパパイバーイ、イエーイ。普通に見てたんですけど、めちゃめちゃびっくりしました。はい、まだご覧になってない方はぜひご覧ください。 あの三村さんが答えてくれたんかな。あ、ちょっとネタバレになってしまいますね。この辺で止めておきますけれども、ぜひどこで登場するかはお楽しみ、ぜひご覧ください。そしてもう一つお知らせです。なんと9月7日月曜日スペシャルウィークの放送で、ファーストサマーウイカオールナイトニッポンゼロは特別ゲストをお迎えしてお送りします。そのゲストとはマキシマムザホルモンのナオネーです。イエーイ、ありがとうございます。なんと深夜3時の生放送に来てくださるという、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。なお姉さんとはですね、一度バラエティ番組で共演させていただいたことがあって、女が女に怒る夜という、日テレの番組で、でご一緒させていただいて、共演という形ではそれだけなんかな。もしかしたらもっとビスの頃とかにフェスでご一緒やったかもしれないんですけど、接点というか交流はほとんどなくて、ほんとただの一ファンとしていたんですけれども、その番組で共演してから SNS とかで連絡を取り合ったりさせていただいて、でこの間もねちょっと連絡を取って、まあコロナ禍なんで軽くね、ご家族もいらっしゃいますし、なお姉さんも、まあ、飲みに行ったりとかできないけど、落ち着いたらご飯行こうねみたいな話をさせていただいてる中で、まあ、会議でねいろいろスペシャルウィーク誰がいいかなって言ってお名前出させていただいて、でダメ元でご依頼させてね、オファーさせていただいたら、なんと心よく引き受けてくださって嬉しいねね、もうヘビーリスナーのドテチンたちは、ドテガールたちはもうご存知な通り、マキシマムザホルモンといえばね、私が高校時代部屋でちょめる時にですね、ホルモンの包丁挟み方ナイフとスキルをね、まあ、爆音でかけていたという話はもうこの番組でも伝説化としていると思いますけれども、まあそこでね、まあ対面してこの話をするのは忍びないんですけれども、きっと楽しく一緒に楽しんでくれるお人だと思います、なお姉は。ということで、高校時代大変お世話になったマキシマムザホルモンのナオネと一緒にこんな企画を行いたいと思います。題して挿入歌挿入歌というのはどういう字書くか分かりますか？はい、普通挿入歌はね、そのままですよ。はい、ドラマとか映画の中でね流すこう曲ですよね。こういいシーンでね、キスシーンとかでこうスンって入ってきたりするじゃないですか。まあ、決してこの曲はかからないと思うんですけど、今の。まあ、この番組における挿入歌とは、まあ、文字通りですね。挿入するときに流す曲のことです。もうお分かりの通り、まさに文字通り、書いて字のごとく挿入歌でございます。まあ、これはまあ、私の挿入歌。そう、まあね、すごく正確に言うと、挿入歌ではないんだけれども、まあ、メインテーマと呼んでいいかなっていう感じなんですけど、まあ、挿入す、多分これアルバムの2曲目かなんかでしたっけね。うん、ロッキンポの、まあ、2曲目なんで、だから3分とか、3分3分で考えると、まだ、ちょめり出して5、6分なので、まだ挿入には至ってないと思うんですよ。若いからね。うん。だから、どうでしょうね。一周回って30分ぐらい経って、アルバム回ってきてからの、ここは、賢者タイムの曲かもしれないですね。ちょうどいいぐらいの。今日はちょっと3時台から飛ばしますね。びっくりしましたけれども。というわけで、リスナーのね、皆さん、もうあなたが、ちょめるときにかけていた曲を教えてください。今みたいに、まあ、挿入歌と言いつつ、これは挿入じゃなくて、まあ、例えばこのアルバムの何曲目、ここでこういうペッティングを行っていた時の、この BPM とぴったりだったとか、B メロのリズムが腰のスイングにすごいぴったりだったとか、まあ、彼女の行為がまあヘッドバンキングに見えてヘビーメタルをかけた時にぴったりでしたとか、まあいろいろエピソードあると思うんですよね。俺の一曲はこれだって、挿入歌はこれだっていうのをぜひ教えてほしいです。いつどこでどんな相手とちょめった時の曲なのか、なぜその曲を選んだのか、おすすめポイントなどをできるだけ詳しく教えてください。それをね、なお姉と一緒にあーだこうだ言いながらバカじゃねえのとか、めちゃくちゃいいやん、やってみるわ今度かもしれないしね、いろいろみんなでちょっと和気あいあいと挿入歌を話したいと思います。 はい、ドラマは、そうドラマーですから、ナオネーも、ナオネーもっていうかナオネーに憧れてるみたいなところありますから、師匠みたいなところあります。やっぱり女性ドラマーの中では、うーん、もう群を抜いてかっこいいと私は思ってるんですけれども、なのでね、この、まあ、リズム帯ゆえのなんか音楽的な解釈とかえ、ここのシンコペーションで裏打ちで振っちゃう感じみたいなとかパパンパンパンみたいなのはあると思いますけれども、そんな話をしたいと思います。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、 fsu@allnightnippon.com、 件名に挿入歌と書いて送ってください。もちろん、ナオネへの質問も大募集しております。こちらは件名に質問と書いて送ってください。マキシマムザホルモンのナオネをお迎えしてお送りする9月7日月曜日深夜3時からのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお楽しみに。以上、ファッサマ姉さんからのお知らせでした。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メールご紹介します。ラジオネームイグアナそば。イグアナそば、この間ハットリさんにメール読まれてたのおいはい、挿入歌を募集するとのことですが、童貞リスナーはしこり歌でもいいですか？そうだよな、ごめん、ちょっとごめん、私の配慮が足りてへんかった、申し訳ございません。そうですよね、みんながみんな挿入歌があるとは限らない。もちろんそれはね、分かってるんですよ。無音とか、うん、暗闇でやる方もいらっしゃるということで、歌があるとは限らないっていうところまでは想像ついてたんですけど、そもそも挿入に至ってないというところまでは私の考えも至ってなかったですね、ごめんね。そうだね、そうしましょう、しこり歌でもいいです。で、未来のね、未来の挿入歌でもいいです。自分の、まあ、初体験でもいいし、彼女になった人とこういうシチュエーションでこの音楽をかけてちょめるっていうのが僕の夢ですっていう、そう、夢の挿入歌でもいいんじゃないかなって思う。そうだってもアドバイスできるやん。いや、この曲だって、このアーティストだったらこの曲の方がええでとか言えると思うねんな。うん。なのでいっぱい曲知ってはると思うし、うん。そこでなんとなくちょっと調整させてもらうわ。ちょっと来週まで、ちょっと考えますね。ありがとう。いい質問ありがとうございます。ドテチネーム、寿司クエネさん。シャインマスカット、めっちゃうまいやん。あれ、この世のもんちゃうやろ。夏！せやねん、シャインマスカットめちゃくちゃうまいねん。皮も食べれたりするやつあるしな。種ないからな。食べやすいねん。手汚れへんねん。あれはほんまに天才。天才が生んだ食べ物、果物やと思ってるよ。いや、素晴らしいよね。シャインマスカット毎日食べたいよね。福岡県ラジオネーム、朝礼に朝礼さん。おい、夏！キャベツ一玉600円は高すぎるだろう。おい、夏！あ、そうですか。キャベツ一玉600円しますか。最近もう一玉で買わんくなったから、ちょっと一玉の値段分かれへんな。あの、もうめんどくさなって、あの、千切りになってるやつ買ってしまう時もあるよね。あの、コンビニとかでも売ってたりするし、うん、スーパーでも結構ね、あの、千切りすんの嫌やな思ってそっち買ってしまったりするわ。ねえ。でも徐々に安くなってきてるらしいですけれどもね。ラジオネーム、チャッピーさん。マジで、暑すぎて、スイカ食いたくなって、いざ食ったら顎外れたやん。夏、夏、夏。スイカ、そんな大きく切ったん？スイカの切り方でもなんか、こう、地域性出そうですよね。あの、よくある三角形、三角形じゃないのか、半ペタの半月と言うんですか？半月が、オーソドックスなんかな。私のイメージでは、あの、まあ、スイカバーの形、いわゆる三角形、二等辺三角形みたいな感じがスイカかなと思うんですけど、よくあるのは半月をこうシャクシャクシャクって食べてるイメージもありますね。ただカットスイカみたいにして食べる方が私はいいんですよ。なぜなら甘いところからどんどん甘くなくなっていくでしょ、皮に向かって。美味しいとこ最初に食べるっていうのは、ちょっとスイカでは酷やなと思ってるんで、全部切ってしまって、そこの方から食べて最後先端、まあ、中心ですね、に当たるように食べる方が、まあ、お得感があるかななんて思っております。スイカの切り方、地域性あるんでしょうか。うん。 あのこの間ね、粗品さんと2人で番組やらせてもらったんですよ。あのまあ、2人というかアナウンサーさんも一応いらっしゃるんですけど、あの100時間後に事件が起こりますっていうあのテレ朝の番組で MC が粗品さんでゲストが私だけっていう、まあ、謎な組み合わせだったんですよ。でまあ、収録はめちゃめちゃ楽しかったし、内容も興味深い番組やったんでね、まあ、レギュラーになったらいいなーなんて思ってたんですけど、ただ今をときめく粗品さんはね、まあ、もちろんわかりますけれども、その相方というかもう片割れが私っていうのはなかなかクレイジーな構成の番組やなと思いました。まあ、自分としてはね、まあ、そんなことないですよと皆さん言ってくれましたけど、まあ、自分としては大丈夫かいなって、まあ、これレギュラーになったらここの席みちょぱさんとかになってるんちゃうやろかとか言ってね、思いましたよ。思いましたけど、もうまあ、でも、もうすんごく嬉しかったです。もう絶対だから編成の中にドテチンかドテガールがおるんやないか、オールナイトニッポンゼロのリスナーの人がいるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、業界ドテチンの方がいらっしゃるのかなと思ってます。どうなんでしょうかね。今日も聞いてくれてますでしょうか。まあ、そんな感じでね、今年の夏も楽しく、もう本当に楽しくたくさんお仕事させていただいております。ありがとうございます。なので私も夏らしいことなんてほとんどできてないですね。皆さんね、冒頭にもお話しました、そういう方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。今年の夏はまあ例年と違いますし、まあ、夏満喫できてないという方たくさんいらっしゃると思います。なんやかんやでも9月目前ですからね。ユニコーン的に言うとサマーな男ならぬサマーな女こと私なんですが、まあ夏嫌いなんですが、実は夏祭りはね結構好きなんですよ。特にザ・縁日ってやつが、何が縁日の規定かちょっとわからないんですけど、夏祭りと縁日の違いとかちょっとわからないんですけど、まあ私が縁日で一番推してるのは箸巻きって呼ばれるものなんですけど、もしかしたら関東とか東北の方に東より向こう側はご存じないかもしれません。西の方はああ箸巻きねって当たり前のような感じで知ってると思うんですけど、箸巻きっていうのはお箸にお好み焼きを巻いたようなもの、まあいわゆる粉もんですよね。ソースマヨネーズちょっとした具も入ってるのかな、が片手で棒状になってるお好み焼きみたいな感じで食べれるやつね。でそれが一番好きで、大阪におる時は夏お祭りの時に箸巻き屋さんがいっぱい出てるわけです。もう何店舗も屋台がもう全部食べ歩いて、一番美味しかったところのやつを最後持って帰ったりするくらい、もうそれしか食べへんくらい好きでしたね。こっちではだからあんまり出会えないんでね、全国区になってくれたらいいのになーなんて思ってます。まあいろいろありますよね。ジャガバター、ジャガバターはねあれ手が重いんすわ。バターしっこたまに乗せるでしょ、あれ手重いね。カンカンに入ったやつ。イカ焼きはね、これも東と西で様子が違うんですよ。イカ焼きって皆さん想像してみてください。どんなもの想像しました？今イカ焼き、イカを丸ごと焼いたもの、姿焼きのようなものを想像しました？それ東とかの方ですね。西の一部の地域ではイカ焼きっていうと、イカをぺしゃんこにして上から卵を落として、まあそれもこれもソースかけます、マヨネーズかけたりして、いわゆる粉もんみたいな形、まあ、粉は入ってないんですけど、イカと卵でぺしゃんこにして焼いてるんですけど、まあ見た目はお好み焼きのような感じですね。まあ、それがイカ焼きなんですよ、関西というか西の方では。まあ、四国とかもそうかな。まあ、だからイカ焼きもね、地域によって全然違うんですよね、様子が違うんですよ。まあ、卵せんべいあるね、卵せんべいわかりますか？大きい駄菓子屋さんに売ってるエビせんの上に目玉焼きボーン乗って天かさを乗り、あとソースマヨネーズかな、あれも美味しいですよね。食べにくいんですけど、あれのたこ焼きバージョンのたこせんっていうものがあります。これも西の方かもしれません。たこ焼きを中に入れて半分にそのエビせんを割って食べる、これもね食べやすいしね、お腹も膨れるしね、まあ、に関西の方でおやつとして日常的にも食べることがあったんですけど、タコせんも最高。リンゴ飴は誰も食わんね。食べてるあれ。美味しいの3口目くらいまでやろ。あとあもういらんなーってだって持て余してるやろ、あの塊を。あれも重いね、あれね、可愛いからね持ちたいのよ、とりあえず映えるし、もうそれだけ。なんかだからこう、なんかこう3口目くらいまでで済む、なんかちょっと画期的な進化を遂げてほしいな、リンゴ飴には。リンゴ飴頼むと思ってるんですけれども、美味しいよ、美味しいんやけどね、なんかねちょっと大きく炊けちゃうんやな。ただいちご飴入ってんの知ってますか？
今若い女子の間で映えで、横浜のね中華街とか行くとお店の軒先にあのいちご飴いっぱい立ってるんですよ。もともと中国のものなのかはね分かんないんですけど、なんか中華街もいちご飴をね季節問わず食べ歩いてる人いますし、いちご飴も結構生えてますよね。まあと言ったらチョコバナナよね、忘れてはいけない。チョコバナナはいいでしょ、あれは、うん、あれも映えですよね。もともとは棒状のもの好きだからね、人間は、特に女子はつい棒状のものを買ってしまうのよ。もうそれは仕方ない、もう佐賀なんでね。意外に匂いだけで十分なのはベビーカステラ。ベビーカステラーって、わーベビーカステラーって見るけど美味しいですよあれはね、大好きやけど、あれもあの量そんないらんってなる、うん、熱いしね、パサッとなるなーって、うん、匂いだけ嗅いで、あー匂いって言って通り過ぎるよね。あとポイポイポイポイポイポイって出してるとこだけ見たりするよね。ベビーカステラあるあるやなほんまに。あといらんのに欲しい第1位は綿菓子ね。綿菓子はね大きいし、なんか袋がプリキュアとかで可愛いから、うわ欲しいなとか、棒に刺さった割り箸にあの刺さったやつもええなって思うけど、その後の大惨事を予想してね大人はいらんのよ。あれは一瞬にして消えるものにね、400-500円はきちいなってなるよね。うん、あれは割高な感じがしてちょっと大人を敬遠してしまいますよね。あと縁日といえば、まあゲームと言いましょうか、遊びのところ、射的に始まってヨーヨー、スーパーボール、輪投げ、くじ引きありますけど、私一番ね今やりたいはね肩抜き。ご存知ですか肩抜きね、知ってると思いますけど、もうちょっと上の世代やったらやってたと思うんですけど、私はときめきメモリアル2でしかやったことがなくてときめきメモリアル2では女の子と縁日に行く夏のイベントがあるんですけど、そこで肩抜き成功するとなんかええ感じになったような気がするんですよね。数値が上がっただかなんか忘れてましたけど、であれで肩抜きをもう延々とやってた記憶がありますよ。でまあね、実際の世界ではね、現実世界ではね、私多分やったことないんちゃうかなと思います。なんかあのペライチの何ですかね、あれは肩抜きのあれ、ラムネですか、ガムかな、ガムですかね、砂糖の塊、なんか食べれるけど別に美味しないみたいな何これみたいな、あれのためにお金払ってる感じがしてね、ちょっと嫌やなって、うん、まあもちろん成功したらね、なんか景品がもらえるんでしょうけれども、でもやってみたいな、でもやってももったいないなっていう、この心の瀬戸際からの、まあ今はもう大人になりましたんでね、ちょっとお金が使える状態で縁日を楽しみたいなとか思ってます。あとはね、見せ物小屋とかもありますよね。いろいろ夏の風物詩がなあるからな、縁日行きたいなって思ってるけど、まあ今年は大体的にやるところもあるんかな、ないんですかね、うん、まあちょっと調べてね、行けるような雰囲気だったら行きたいなと思います。そういうねイベントのことを考えてると、やっぱりこのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロでもうイベントやりたいなって思うんですよね。まあ本当にあのまあちょっとね、始まりからあのちょっとまあね、ラジオのイベントとかやりたいけどちょっと先が見えないです、まだ。まあでも、まあ、もしできるようになったら一個ねやりたいと思ってることがあるんですよ。それはラジオリスナーの皆さん、ドテチンドテガールを集めて、あのえ、どこに集めるって、まあライブハウスとか、いやいやいやいや、ホールいやいやいや野外いやいやいや、もうあそこしかないですよ。夏といえばプール、例のプールでイベントやりましょう。これはもう夏のね、もうサマーイベントとして、もうなんか真冬でもできるようになったら、みんなで例のプールでラジオイベントやりましょう。決めました。はい、予約しよう、すぐ撮ろうもう今からもう言えば必ず叶う言えば叶う、もう押さえといて例のプールはい、ということで、そんな日を楽しみに頑張って毎日働きましょうね。ここで一曲、お送りした曲はホワイトベリーで夏祭りでした。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメール紹介していきましょう。ラジオネームキッキングさん、宿題を終わらせるために徹夜しているから疲れてるのかな、この話前にも聞いたような、うん、いや何でもないです。ん、どの話か、うん、うん、確かになんか言うた気もするけど、
ラジオネームおはぎのはがしさん、あれなんか聞いたことがあるんですけど、デジャブですか？
え、確かに、うん、なんか言われてみたらそんな感じもするんですけど、なんやろな、まあいっか、なんかねちょっと変な感じしますけど。
ラジオネームかわいっちゃんさん、僕が縁日で好きなのはスーパーボールすくいをするためにロングヘアの女の子が髪の毛をくくる瞬間です。
なんなんこれ、なんでもいい、ラーメンでもスーパーボールでもなんでもいいの。
縁日の時はさ、だいたいもう髪ちょっと言ってない？ただね、言わんとあれでしょ、浴衣できた子はもうすでにみんな言ってて、もう準備万端で、もううなじ全開な状態なよ、もうどうぞご覧遊ばせ状態で着てるけど、よく T シャツで普通の私服で着た子がよっしゃーってなって、こうそこだけ気合い入れてうなじ見える瞬間がええんやろ。
そうやろ、わかるよ。
そういうな、そんなつもりなかった女子にそういうことをねされるとちょっとグッとくるよね。
わかるよ。
ラジオネームメルソンさん、三重にはゴンボ祭りという祭りがあります。この祭りでは威勢よく担ぐ男女のシンボルのおみこしが境内を練り歩きます。そしてぶつかり合い最後に合体します。地元の人は今年は特に若い人たちにも見に来ていただきたいと言っています。ウイカさんもどうですか？
出ましたこの記載シリーズ。
ゴンボ祭り、ゴンボって何でしょう、ゴンボ、こんぼうみたいなこと、そういうことを言ってるわけじゃないのかな。このねシンボル系を担ぐやつはね全国各地にあるとは聞いてますけど、三重にもありましたか。いや、若い人たちにも見に来ていただきたいっていうってことは、その祭りをやってるのをお年寄りばっかりと思うと、それもまた一つちょっとね一興と言いますか、うん、独特な雰囲気があるんじゃないかななんて思いますけれども、興味あるね、こればっかりなんかちょっと集めたいねデータを。
ラジオネームだるまさんは転ばないさん、今年はお盆にばあちゃんに会いに行けなかったけど、その代わり会いに行ったら絶対食うなしが家に送られてきた。おい夏、それは最高やん夏、正月はそっち行くからな。
めっちゃいいメールありがとう
ほっこりメールやんかね。なんかさ、お盆とか夏休みに行くおばあちゃんちってなんであんなに楽しいんやろな。で、ある一時から友達と遊びたいとかクラブがあってとか行けなくなる時期来るでしょ。他の家族の他の、ね、メンバーっていうか他の家族が行ってんのに自分だけ行かないとかさ、なんかばあちゃん家で食べるご飯、なんか宅配で取ってくれたりとか、ちょっとここ行こう帰ってレストラン行ったりとか、ばあちゃんの手料理とかなんかねいいよね。なんか全部お風呂とか全部やってくれてさ、なんかお母さんとか普段めっちゃ働いてるさ家族がさ、こうだらーっとしてるのを見れるのもいいよね。なんかこの人のお母さんなんやなーって、お母さんのお母さんなんやなーって思える瞬間やんね。いいよね。はい、テーマメールいきましょう。今夜のメールテーマはこの夏やり残したことです。ラジオネーム裁縫としましたよさん、僕がやり残したことは夏祭りにあるセルフでシロップをかけられるタイプのかき氷屋台で味をミックスしまくって彼女にちょっと何してるのと言われることです。バカな男子を叱ってくれる女子が最高にたまりませんこれやり残したことってか、やったことないやろお前やりたいことやろ、今まで一度もやれなかったけれどもやってみたいことやろ。なんかもうドドメ色になってんやろ、真っ黒になって、もうそうそう、緑青とか言われたらもうドブの色なんねあれすぐ。でもね、うまいね味は。なぜならかき氷のシロップは全部同じ味だから混ぜても美味しいのよね。わかるわ。でね、もて遊ぶの最後ね、うん、もて余してな、いいよね、いいよ、こういう妄想夏祭り最高やね。うん、かき氷はまだ食べてないね。うん、でもかき氷って一口でいいのよ。私が欲がないのか知らないけど、もう冷たいし、あの溶けて飲む時が一番好きかな私甘い言いながらね。ラジオネームちゃんぽんさん、私がこの夏やり残したことは夏祭りでもつ煮を食べることです。尼崎のだんじり祭りで昔ながらの居酒屋さんが売ってくれるもつ煮がめちゃめちゃうまい。めちゃめちゃ暑いはずなのになぜか行列ができる名店なんです。汗かきながら熱々のもつ煮をハフハフしながら食べてキンキンのビールで流し込むのが最高にうまい。あー夏祭り行きて、あのもつ煮が食べて、夏ー。ちゃんぽんさん21です 21でもつ煮の美味しさが分かりますか。なかなかやりますね。
確かに。え、土手煮とかもつ煮とかああいう系もやっぱ地域性でいろいろありますよね。味噌を入れて煮る系のお肉入ってるやつね。なんかその外で夏外で暑いもん食べるって意外と美味しいじゃないですか。逆にその夏クーラー効いててクーラーガンガンの部屋でアイス食べるとか、あの冬こたつの中でアイス食べるとか、なんかこう温度が極端になってるのって多分人間興奮するんでしょうね。アドレナリンが出るんかな。だから海の家で食べるおでんみたいな感じね。うん、私はあの関西やったんで明石焼きっていうね、うん、兵庫県のあの卵でできたたこ焼きみたいなやつだしで食べるんですけど、あれじいちゃんと食べた明石焼き美味しかったな。じいちゃんが釣りに行くって言った時嫌やって言ったけど、やっぱり一緒に行っといたよかったな。私は小さい頃の夏はおじいちゃんに誘われた釣りに嫌や行きたくないって言って行かなかったことやな。あれやり残したことやな。じいちゃんじいちゃんと一緒に釣り行っとったよかったな。悲しそうな顔してたな。じいちゃんごめんな。おじいちゃんありがとう。なんかセットおせんちになってしまいました。はい、次のメール行きましょう。ラジオネーム東北自動車道。僕がこの夏やり残したことはカブトムシを捕ることです。僕は夏になると田舎に行った際にカブトムシをよく捕まえたりするんですが、今年はできませんでした。来年は今年の分も含めて2倍の量のカブトムシを捕まえたいです。カブトムシね、捕まえたことないですけれど、なんか今年大量発生してるってなんか昨日見た気がするな。夢かな、嘘やったらごめんなさい。なんかそうカブトムシがね例年より多いみたいなんで見ましたよ。何が起きてるんかわからないですけどね、詳しくは知らないですけどね。なんかカブトムシもねメルカリとかで売ってるんですか。売らないか、虫は売れないか。なんか高級なやついるじゃないですかね。ああいうのなんかね育ててる人もいますよね、相川翔さんみたいに。うん、水面下のエビフライさん。この夏にやり残したことですが、豊島園に行くことです。あそうやん、もう閉園ですよね。ご存知かもしれませんが、豊島園がこの8月いっぱいで閉園してしまいます。一度も行ったことがなかったので遊びに行きたかったんですが、スケジュール的に難しそうで後悔しています。確かにね、豊島園ってプールが有名なんですよね。いや私もなんか有吉の壁かな。なんかそういう番組とかで豊島園をね使ってるのを見てて、なんかこうほのぼのとして面白そうやなと思って、まあいつか行こうみたいな感じで、まあまあなんかね池袋の方、豊島区ってもっと上、上あんまりちょっとそっちの方面詳しくない、埼玉方面ですか。うん、あんま詳しくないんですけど、いや豊島園もなんかあれですよ、あのいつまでもあると思うな、親と金と推しと遊園地ですよね。遊園地も突然閉園しますから、関西にもねエキスポランドとかね、そう宝塚ファミリーランドとかなんかいろいろあったんですけど、うん、あやめ池遊園地とかちょっとわからない人ばっかりだと思いますけれどもね、なんか遊園地がなくなるのって年にもう一回行くか行かんかぐらいの感じやのに、なんであんな寂しいんやろうね、やっぱり。うん、自分の学校とかがなくなるぐらい、なんかもうあそこなくなるんかっていう寂しさは、他になんか、うん、変えようのない変えがたい寂しさがなんかありますよね。ゴーヤーマン3号さん。この夏やり残したことは軽音サークルの合宿です。毎年この合宿ライブが一番思い出に残るのでめちゃくちゃ残念です。あーそうか、大学生かな、うん、21歳って書いてますわ。いいな、大学だとね、高校だと多分そういう泊まりのとかはあんまりなさそうな感じしますけど、大学どうせ別にあれ夜のセッションが楽しめるだけなんちゃうん、こんな夜のジャムしちゃうんやろ。まあでも分かる、こういう合宿とかでさ、別にさちょめらんでもさ、そこまでいかんくてもさ、なんかちょっとさ、なんかしゃべろうとか言ってさ、なんか自販機の前のさ、なんか謎の椅子があるスペースとかでさ喋ったりするんやろ。大学生になりたい、大学に行きたい。あ、私は大学に行かなかったなんでね、大学行きたいな。いいですね、こういうなんか安い恋愛でいいのよ、全然深くなくて浅くて安いね、本当にそんなんでいいのよ、やりたいね。いや、みんなこういう話聞かせてくれるのめっちゃ嬉しい、ありがとう。 はい、でもこれからも、今後もね、いろいろ募集してますよ。テーマも、リアクションもバンバン送ってください。引き続きメールお待ちしております。ではこのコーナーに参りましょう。
めいめいウイカネーム。
いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカーみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーです。では早速紹介していきましょう。ラジオネームファンタスティック原田さん、トキオ永瀬智也さんに命名、オーバーセブンティーンサウザンド。グルナイのゴチになりますで、最下位の人はいつもだいたい4000円から6000円オーバーなのに、永瀬さんは食べたいものを好きなだけ注文し、1万7000円オーバーでダントツ最下位になったからルール説明したもう嘘嘘、これもこれもってもう本能がままに飽きに来てらっしゃるということでさすがですね永瀬さん、一発目から飛ばすね。次行きましょう。ラジオネームマッサマンさん、乃木坂46新内舞さんに命名、クライング10カウント。オールナイトニッポン放送開始直前にスタッフに優しく接してもらえたため、番組開始10秒で突然泣き始めたからこれ清水さんの中でも結構キュン度が高いっすね。キュンです可愛すぎる。私やったらもういつでも優しくしますからね。本当にどんだけ辛い日々を送ってたんやと思ってしまいますけど、そんなことないね、優しかったね。もうね、新内さん、クレープ一緒に食べに行きましょう。はい、次行きますよ。ラジオネームダンケさん、エレファントカシマシ宮本浩次さんに命名、憧れは龍之介。芥川龍之介に憧れて火鉢で暖を取りながら本を読んでいると、頭痛がしてきて意識朦朧となり、病院に行くと医者に一酸化炭素中毒だからやめるようにと言われたからおもろ。あ、なるほど、憧れは龍之介じゃなくて、あ、芥川龍之介のイントネーションね、多分憧れは龍之介ってやつねえ、そういうことするんださすが宮本さんですね。次行きましょう。ラジオネームケンチャッキーさん、俳優の岡田将生さんに命名、ノーチェンジストーン。オセロの石の代わりに囲碁の碁石でオセロをやろうとして、碁石をひっくり返した時に両面同じでびっくりしていたからあー確かにねできる、あれごめんなってしかもその時のオセロの対戦相手は綾瀬はるかさん絶対混ぜたらダメですよこの二人は永遠に変わらないねって言って進まへんよ先に。いや、いいですね。ラジオネーム小ガラス丸さん、平愛理さんに命名、ノーレインノーウェット。声優をした映画の完成披露試写会で、本日は雨の中、あ、降ってなかった、来るとき濡れなかったやと言ったからどういうこと、本日は雨の中って切り出したけど、え、来るとき濡れなかったから降ってなかった、これは どっちなんや、これは降ってたのに自分が濡れなかったから雨じゃないって確信したのか、雨降ってないのに雨の中って言っちゃって、あ、降ってない、濡れてないもんって思ったのか、どこまでが事実なんかが分からへん、難しい。かわいい、かわいい、もう大好き、もうこういう系の女子大好きね。平愛理さんもご結婚されてね、海外に行かれて、あんまりバラエティでね拝見できる機会少なくなってしまいましたけど、あの滝沢カレンさんとか王林さんとか、まあ、そっち系のちょっとそっち系っていうか、あの抜けてるというか、まあ、天然というか、まあ、ちょっと天然と言われると嫌な人もねいるか、ちょっとあれかもしれないですけど、ポワッとされた女子も最高やなほんま。平愛理さん、なんでしたっけ、決め台詞アモーレみたいな違うか、あ、いや、そう、あ、いつもねアデージョが先に出ちゃうんですよ。アデージョって何やったっけ、ツヤ女と書いてアデージョが出ちゃう、あ、アモーレ アモーレでやってる？アモーレね。はい、ラジオネームかわいっちゃんさん。
浅田真央さんに命名。そういうことじゃないよ。世界女王になって前と比べて何か変わりましたか？と質問され、飼ってる犬が大きくなってましたと答えたから。そういうことを聞きたかったんじゃないの。気持ちとかね、心構えとか。そういう話を聞きたかったなと思うんですけどね。犬、ワンちゃんの話。そうですかとしか、なんて答えたんでしょうね。この後のレスポンス気になりますけども。さすが浅田真央さん、スケールが違いますね。同期の星、浅田真央さんのウイカネームお待ちしております。
この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介していきましょう。ラジオネーム白井武太夫さん。肩抜きってどうもうまくいきませんよね。まあ自分は肩抜きで1000円ぐらい稼いだことあります。絶対ダメですが、舐めてふやかして綺麗に肩抜きするとうまくいきますよ。
え、これって お金もらえるんですか？私景品もらえると思ってたんですけど、お金が返ってくるんですか肩抜き？え、地域性なんか、え、何？ヤーさんの肩抜きとかがあるんじゃないの？極道肩抜きみたいなやつ、茶化とかを掘るんじゃないの？つまようじで。あ、稼ぐことができるんすね。知らなかったわ。
ちょっとふやかしてね、柔らかくすると割れなくなるもんね。うわ、でもそれ見られたら怖いな。なんかちょっと兄さんとかって呼ばれそうですよね。ラジオネームケールさん。僕が夏祭りで好きな光景は、夏祭りに来ているヤンキーに関わらないようにビビりながらちょっと端っこを歩いている女子です。そういう子を見ると育ちがいいんだろうなと嬉しくなります。まあ確かになんかちょっとやんちゃしてる、なんか溜まってさ、縁になってさ、別に何をするでもなく、なんか酒飲んでさ、で女子の笑い声がやたらでかいのよ。そういう女子3人男子4人ぐらいの集団でだけやばいみたいなリアクション担当の女みたいなのがいるのよ。ああいうのを見てちょっとそってこう危ないなっつってね、避けてる女子ね、かわいいよね。そう、ああいう人とね、近いちゃダメですよってお家で言われてるんでしょうね。いいですよね、キュンとしますね。キュンです。神奈川県の、サボテンレコードさん。僕の縁日で好きな食べ物はチキンステーキです。そう、チキンステーキいいよね。あれもね、まあどれぐらいかな、手のひらぐらいね、ボボーンとね、もも肉ねやって塩コショウだけでね、あれ美味しいよね。あれ真似しようと思って家でやってもなんかちょっと違うねんな。味は甘辛い照り焼き風のが好みなんですが、たまにボリュームがありすぎてその後お腹いっぱいになってしまうのだけが難点です。甘い照り焼き風のがあるの？え、照り焼きチキンってこと？最高やん。それ地域性かな、神奈川のね方か。まあ屋台によっていろいろ手を変え品を変えなんでしょうけれどもね。私は塩コショウのしか食べたことないな。食べてみたい、照り焼きもね、なんか南蛮みたいなやつもあったらいいのに。もうそれはもう鳥屋さんやな。祭りで食うなっていう話で。ラジオネームペルペルさん。こちらテーマメールですね。今夜のメールテーマはこの夏やり残したことです。僕がやり残したのは、海にサンダルで入ってちょっと油断した隙に波にサンダルが飲まれ沖に流されることです。結局毎年片足だけ裸足で帰る羽目になるんですよね。いや聞くなし、なるんですよねってなってへんし別に。あ、なんかそういうどこの人かちょっと書いてないですけど、そうなんかこう流されていっちゃうのかな。なんかこう引いてきて戻ってくるのを楽しむかと思ったらそのままどっか行っちゃうんですね。あー、なんか海がねあんまり近くなかったから大阪だったっていうのもあるけど、まあね、いろいろあると思います。はい、1時間お付き合いいただきありがとうございました。この後も聞ける方はお付き合いください。クリーピーナッツ、かつて天才だった俺たちへ、聞きながらお別れです。
日本放送ポッドキャストステーション、
時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメール紹介していきましょう。ラジオネームかわいっちゃんさん。僕が夏祭りで好きなのは、花火を見ながら目を輝かせている女の子です。これ見たさに僕は花火の時に花火を見ずに女の子を見ています。確かに目に光入るしね、暗闇で顔だけ光るからあれ、綺 綺麗に見えるのよ。美人ライトみたいな感じ。もう花火もなんか手持ち花火なんてあんなん別におもろないからね。刺して花火大会とかやったら私もあんなん別に男女でやるからいいよ。あれはだからあれ花火こう見てこう火花散らして下心に火花散らしてるわけよ。あれは線香花火なんかしょうもないねからな。いや好きですよ、いい風情があって好きですけどね。うん、まあまあまあまあ、まあ、確かにね花火たまにやりたくなりますよね。ラジオネーム北野阿部健さん。私の地元のお祭りでは型抜きの優勝賞金最高額が1万円でした。ちなみに高難易度の型はキノコです。傘下の首が短いのですぐ折れます。あ、仮みたいな、仮部分のとかいうことですよね。簡単に言うとね、傘っていうか、うん、型抜きの賞金で楽しもうとしていた友達は見事にハマっていました。ハマっていましたっていうのはその策略にハマったってことですか。型抜き屋さんの1枚以上使っちゃったとか。綺麗、じゃ器用さで稼げるってことですよね。あ、型抜きはお金がもらえるんですか。やったことないから知りませんでした。勉強になったな。ラジオネームオールスターさん。浴衣の女の子が突然降り出した雨に打たれて雨宿りしている風景です。もうどうしようと言いつつ笑顔の女の子キュンです。これだから知らない子だよね。知らない浴衣の女の子がこう降り出した雨にこう濡れてちょっとこう浴衣乱れて髪もちょっと濡れてみたいな。でもうどうしようって言いながらそのマジでブチ切れてるわけじゃなくてちょっと笑顔だよね。もうみたいな、テレみたいな。キュンだけどさ、まあキュンだけど、そうか、なんかちょっと髪の毛ベチャっとしてる感じあるよね、浴衣の女子って。あれ女子的にはなんかあんまり興奮しないけど、もしかしたら男子的には興奮するのかもしれないね。あのなんか生活量ギトギトな油と混じってる感じとか、ちょっと嫌なんだよな私あれが。ラジオネームエレガントナノマシンさん。先ほど土手にの話が出ましたが、例のプールで番組メイトをする際はウイカさんの土手にをメニューとして出してほしいです。やっぱりこの番組と土手は切っても切り離せない関係ですね。うまいこと言いました、ありがとうございます。なので、ね、土手焼きっていうのありますっけ。土手に土手焼き、なんか土手が作る料理はいっぱいありそうですよね。全部土手系で、ああでもなんか全部味濃そうやな、土手の。なんかじゃ あおにぎりでさ、綺麗にさ三角地帯を作ってさ、で海苔を巻いてさ、土手握りとかつって、で塩昆布とろろ昆布、味のり焼き海苔っていうのを選べるわけですよね。うん、なんか脱毛に多分 3,4 回通った後はとろろ昆布みたいな感じじゃないですか。何言うとんねん、やめとけ。海苔の大きさ選べるんですよ。さ あとアイス棒サイズとかね、味のりあのでっかい家系ラーメンに入ってるサイズの海苔とかね。いや、いいフードね、いいんじゃないですか、いいんじゃないでしょうか。いや、いろいろいろいろ浮かんできましたね、絵が。テーマメールです。今夜のメールテーマはこの夏やり残したことです。この夏やり残したことは、友達と汗をかきながらキムチ鍋を食べることです。夏に辛いものを食べることも、友達とご飯に行くことも今年はありませんでした。もう少し情勢が落ち着いたらみんなでワイワイ鍋したいです。せやな、鍋は特にそうやな。ちょっと今難しいなと思いますね。辛いもの好きなんですか？さっきのあのパターンやね。夏は勝手に汗かくのに、キムチ鍋とか辛いもの食べて、あえて汗を出して。で、ビールとか、なんか冷たいものをキュッと飲んで、その反作用みたいなのをね、楽しむよね。反作用っていうのは今、クロノトリガーの反作用ボムから来てますけれども、わかる人にはわかる。いやー、ちょっと私辛いもんがね、食べれないんで。この感覚をね、ちょっと味わえないのが残念やなと思うんですけれども。ラジオネーム、いい加減スヌーズさん。この夏やり残したことは、女の子と流しそうめんをやることです。流れてくるそうめんを上流で全部キャッチして、女の子から叱られたいです。お前もなんかやり残したんじゃなくて、やったことないやろ、それ。流しそうめんやったことあります？ないんだけど。あ、あんのかな？ちょっとこう田舎の方とかの実家とかね、おばあちゃん家とかでやったことあんのかな。あれは美味しいかい、うまいのか、冷たいんかな、一緒ですよね、味は一緒だ、シチュエーションは楽しむやつね。だから一番理解できないのは、某本屋さん
テーマパーク系の本屋さんとかで売ってる家で卓上で流しそうめんできるやつが一番わかんないかも私はまあ竹でね山の中とかでキャンプとかでやるのすげえいいなと思うけどなんかまあまあでもねちょっと普段の夏と違ったことやりたいですよね。ではこのコーナーに参りましょう。東京ファーストサマーウイカー。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女ファーストサマーウイカ。そんなファーストサマーウイカのエロい発言をあなたが盗み聞きしたような感じで送っていただくコーナーです。早速紹介していきましょう。ラジオネーム慎重なスピンさん。ウイカさんが全然空気を読めてない人に対して言っていました。時を止める系 AV の犬か動いてもうてねないぬ、ね。てか、なんで犬を入れるの、できひんの、分かってんのに動くねん犬は、無理やねん。置き物にさ、その瞬間だけ変えてるとかやったらなんかちょっとエンタメとして面白いけど音も聞こえるし、あれなんなんでしょうね。あの監督とかのさりげないこう反抗心みたいな感じで、時なんか止めれるかよみたいな、こんな時止めてると思って信じ込んで見てるおめえらバーカバーカみたいな、そういうアンチテーゼじゃないけど、なんやなんで監督がアンチテーゼを唱えるねん、いらんねん。いやー謎ですよね、七不思議です。ラジオネームいい加減スヌーズさん。ウイカさんが芸能人格付けチェックに出演していました。
B の陰毛は A より少し毛がツヤツヤしていた気がするので、私は B の陰毛がお菓子で、お菓子で作られた陰毛やと思います
これいけますね、格付けパロディパロディの、いや、え、音だけ聞いてまずどちらが最新の高級バイブでしょうかとか、どちらが本当に挿入しているでしょうかとか、なんかこう、なんか音だけで聞いてとか、なんかシルエットとか何でもできますよね。で外したらこう扉バーンって開けたら、あの加藤隆さんとかがいてとかまあまあまあ、でもまあまあまあ、まあちょっとレジェンド級が出てほしいけど、まあ外したら男優さんがバーって入ってきて、いやーんってなるっていうね。正解したら何になるんでしょうね。どんどんどんどん上がっていって、みんなだから最初のスタジオみたいなところに全員全裸でこう座っててやるんですね。あ、これはいいですね。ちょっとあかんって、だからこういうので言うたら電波に乗せたら取られてまうから、早く企画書書かないと、早く出さな、もう危な、パクらんといてくださいね、真似せんといてくださいね、あとネットニュースにもしないでくださいね、できるか。ラジオネームフェルナンド・トミーレスさん。 AV に出てきた家の庭を取り囲むやけに高い壁を見てウイカさんが言っていました。
いや、アバシリのセキュリティ
アバシリのセキュリティいや、ツッコミが下ネタになってないと、ただの東京ホテイソンなんや、ただの同作だから、引用だから、ただの、あ、な、実際に網走のセキュリティはホテイソンさんが実際に漫才で使ってるフレーズだそうです。だからまんまやん、まんまやん、パクリやん。違う違う、だからここ高い壁を見て、いやファーストサマーウイカの土手の高さとかだったらまあいいのかもしれないですけど、ちょっと、いや、それもちゃうな。いや、なんでやばいの。まあね、このホテイソンのタケルさんシリーズね、ずっと言い方と手の動きが粗品さんだったんで、この前ちゃんと動画見て勉強しました。できてました？次行きましょう。ラジオネーム、おひなさまさん。松陰寺ウイカさんが言っていました。
弱小校の部活は、ガバガバのアナルだ。締まりがない、どうもありがとうい
や、なんかそのうまいこと言うシリーズになるのはちょっとだけこう複雑なんですよねどうもありがとうとかないんだよ、もうこれはもう焦点のボケなのよまあいいんですけどね次行きましょう。ラジオネーム、マッシブさん。えなりかずきさんが言っていました。
正常位からバックに変えるとき一回チンコ抜かないでよって、そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。
いや、えなりういかずきさんはもう言うかもしれないですけどえなりういかずきさんが言ってたんですよね。まあ、本家の方はそんなこと言ったってしょうがないじゃないかっていうのは、あの本当は言ってないという説があるらしいですけどね。一回チンコ抜かないでよって、確かにあれでも抜かずに戻るのめっちゃ難しいね。ラジオネームノーチャンスさん、ウイカさんが東京ラブストーリーの織田裕二さんみたいに言っていました。
フェラチューしてベチョベチョになったってシーツで拭くなよバチな
あー、なんかわからんでもないわ。ガサツな女が手洗ったやつを服で拭くタイプの女ね、ついシーツでビューって拭きよんでしょ。バッチーなシリーズ来てますね。ズッチーなあのこのネタ素晴らしいです。いろいろたくさんありがとうございました。あなたが盗み聞きして隠し撮りしたエロい発言をどしどし送ってください。ここで一曲、ディーンで真夏の夜の夢をお送りしておりました。この曲とサザンの愛の言霊を聞くと夏を感じますよね。はい、ディーンで真夏の夜の夢をお送りしました。メールがたくさん来ております。ありがとうございます。ラジオネームなっちゃんさん、福井県で一番エッチな祭り八朔祭りを知っていますか。ん、八朔祭り、天狗が大きな木製の弾痕を持ち、見物人の女性に弾痕を突きつけます。でも女性はそれを喜びながら受け止めます。9月1日にいつもやってるんですが、残念ながら中止になりましたが、来年はできると信じています。へえ、もうなんかこう神様のこうごいいご利益があるよみたいな感じで、それがやってきたらわーキャーって喜ぶんやね。はい、なんかそういう風な文化が身近にあるとさ、なんて言うんでしょうかね、性に対するこう変なこうハードルというか偏見とかそういうのがなくなっていいと思うんですよね。特にこの少子高齢化社会の中でね、うん、あんまりそういう、うん、過激なものは早い段階から触れるのは良くないなと思うんですよ。私が言うなという話ですけれども私はもう言えないんですけれども、まあね、人の親になったらもう多分その気持ちになると思うんですよね。いいと思う、行ってみたいな。子供の時にそういう体験したらどういう感じで大人になれたんやろうななんて思ったりしますけれども。ラジオネームキャッチャーマスクさん、例のプールでのイベントですが、一見アナルパールに見えるステーキ串を売りませんか。めっちゃ売れますアナルパールって黒いものとかもあるのかな。私の中で勝手にパールだからさ、白いものを想像してたんだけど、白はやっぱりバッチーな状態になるよねきっとねバッチーなーってなるから、多分黒なのかな、ピンクとかかな、あとね、ショッキングピンクとか、あ、いいんじゃないですか。タピオカをこう大小こう作ってさ、つなげてもいいんじゃないかなとかって思ってくないろいろいいですね。何かに見立てるっていうのはいいじゃないですか。うん、ステーキ串もいいですね。ラジオネームオイストラフさん、例のプールでのイベントに、みんな積極的やな、例のプールありがとう。例のプールでのイベントにアメリカンドッグとフランクフルトを置いてください。方形はアメリカンドッグ、ズル向けはフランクフルトしか食べれないようにして、方形とズル向けを炙り出しましょう。なんでそんなことすんねん。え、半分みたいな人どうすんの、おるやろ、なんかこうどっちでもないみたいな人とか、うん、あ、そうか、火星的な、別なんかそこをなんかね、差別した場合になんか嬉しくなる人はどっち、フランクフルトの方なの、なんかそういうのあるの。別にどっちもメリットあるよね、メリットデメリットあるよね別になんかね、申請したらそれをタダでもらえるっていう風にしたら、で、あの、なんか買えないとかじゃなくて、あの、係の人に、じゃあ失礼しますって言って拝見させていただいて、あ、こっちですねって言って、タダでもらえるとかしたらいいんじゃない。絶対見せたくない人もいるだろうし。で、普通に買える状態でね。なんでこんな真面目に喋っとんの、なんで、誰やはい、じゃあテーマメールいきましょう。今週は、この夏やり残したこと。逃げるは恥だが、ヤクミツルさん。今年やり残したノリですが、
砂浜に行ってハートを描いて波に消されるあのキモいやつです。毎年海に行ったらやるんですが、今年は海に行けてないので風呂場の鏡で我慢しています。なんかあれね、アイアイがさ描いたりとかね、さーって消えたりとか。なんでキモいとか言いながらやるん。風呂場の鏡もいいですけどね、なんかあの湯気みたいなやつでね描いて、あれ油断してなんか変なこと書いたらダメですよ。意外と指の油が残ってたら、あの後残るんで、普通に水蒸気だけをこうなぞってたらいいですけど、なんか指がぬるっとしてたとか、なんか石鹸赤とかがついたままやと、あの字が綺麗に残ったままとかになるから、変ななんか下ネタのこととか書いたりとかしたら家族見てたりするから気ぃつけや、うん、はい、ありがとうございます。メールね、たくさんありがとうございました。楽しかったです。この後は FM のコーナーです。今週も私はステルス下ネタに気づけるんでしょうか。
日本放送ポッドキャストステーション、
ユーカリスパープレゼンツミュージックアロマ、 DJ ラブジュースウイカです。今夜のメールテーマは私の癒し。早速メールをご紹介しましょう。ラジオネームマグマ大使館。最近の私の癒しは生まれたばかりの姪っ子です。週末になるたびに姉の家に行って癒されまくっています。特に真っ赤なほっぺを指でヘニッヘニッとするのが究極に癒されます。自分も早く自分の子供が欲しいと強く思いました。まあその前に結婚相手を見つけないといけないんですけどね。
っておい、赤ちゃんのほっぺはプニプニや、ヘニヘニはもやし野郎が腰振ってる時の音やないか。可愛くて仕方ない姪っ子の話によーしもネタ入れ込めたな。てかそんなことより最後の一文、まあその前に結婚相手を見つけないといけないんですけどねってオチのつけ方をおもんない師匠か。今週も気づくことができました。
あ、よかった、安心して FM に行けそうです。ありがとうございました。よかったよかった。
ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。またラジコのシェア機能でお友達におすすめすることもできるので、そちらもぜひ、私はね、あのシェア機能のところを押して5秒60秒でね早送りしたり戻したりできる機能を知ってしまったんで、それを活用してタイムフリーしております。ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、メールギリギリまでご紹介しますよ。ラジオネームノーマンさん。例のプールでのイベントでの司会者はやっぱりいじり岡田さんじゃないですか。夏といえばいじり岡田さん、プールといえばいじり岡田さん、絶対にいじり岡田さんに来てもらいましょう。確かにぴったりやね。うん、この人以外でちょっと思い浮かばないな。うん、楽屋レポート、私のおもろない、別に私がいじり岡田さんの楽屋レポートするっていうのはありかもしれないですね。あれでしょ、あのなんかベロのかな、高速ベロのあのなんか選手権みたいなのやってさ、でそれの優勝者はなんか天狗からもうなんか景品送られるみたいなとか、ちょ天狗さんにねちょっとお願いしてとか。いや結構いろんなイベントがね、そんな下イベントやるわけじゃないのよ別に。それやったらモロなのよ、ダメなんよ。ラジオネーム失恋したら絨毯を洗えさん。例のプールでのイベントですが、ディルドっぽいチョコバナナを販売してほしいです。あー、なるほどね、彼ちょっと同い年ぐらいの方ですけど、そこまでしたらどうなの的なこと。まあまあ、関口のアナルパールも一緒ですけど。確かにね、なんかそこまでするとさ、みんなさ、写真とかに載せるときにさ、ウイケちゃんのイベント来たーって、チョコバナナやばい、わらわらわらみたいななってる、なんかそのディルド風チョコバナナが出たときに、多分ドテガール以外の女子はドン引きだと思うのよね。うん、インスタに載せたときにさ、ファンが減るっていう。それをちょっとね、回避したいな。ちょっとそこはちょっといろいろ物はいろいろ考えていきましょう、しっかりね。 考えなきゃ危ないと思うんだよな。真面目に答えてますよ。ラジオネームキューバです。キューバさん、20歳ですね。僕がこの夏、あ、これテーマですね、やり残したテーマ、この夏やり残したことは、野球場で女の子と一緒に酒を飲み、応援し汗をかき、試合の余韻に浸りながら一夜を過ごすことです。このやり残したことは5年目になりました毎年やり残し持ち越しちゃってんだ。いやー、これは厳しいな。うん、そうかね、来年はできるといいね。うん、今年はちょっと難しそうだからね。うん、ちょっと頑張っていこうか。うん、頑張っていこうよ。やり残したことな。いやー、私もなんかやり残したことがあったはずなんですけどね。何やったかな。なんか忘れてる気がするんですけどね。まあいいか。この後4時30分からは上柳正彦さんの朝ボラ家をお送りします。そしてミクチャではアフタートークもあります。今夜はどんな四十八手が学べるんでしょうか。番組終了後に準備ができ次第始めますので見てくださいね。いや、みんなのやり残したことたくさん聞けてよかったです。イベントもできるようになりたいしね。夏はやっぱりね、遊んでなんぼやんね。ちょっとなんか不思議な感じやったけど、まあいいか。また来週。ここまでのお相手はファーストサマーウイカでした。また来週、バイバーイ。